もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、すいません、お願いします。
よろしくお願いします。今日はどんなご相談でしょうか。
子供のことなんですけど、
はい、
3年ほど前に離婚して、
はい、
今実家の方に僕が帰ってきたんですけど、
お子さん、
はい、子供は、11歳ですね。
11歳。
はい。
男の子、女の子。
女の子。はい。
お一人ですか？
僕の子は一人なんですけど、
はい。
再婚同士で、向こうには、もう今現在27歳の、女の子が、
はい。
一人。
あなたはおいくつですか？
もう45歳なんですけど。
45歳。そして相手の女性は？
50歳。
50歳。
はい。
はい。そして、
向こうの子供さんは、連れ子の方の子供さんは、19の時に結婚しちゃって、
はい、
途中から3人の家族の生活だったんですけど、向こうにいる時はね、
あの結婚なさってる時はお互い再婚同士で、
僕は3人目なんですね。僕ですね。
あなたが3人目の旦那さんだった。
そういうことです。
はい。
僕は、まあ、1人目はもうすぐダメで、2人目なんですけど、はい、1人目の時も子供もいなかったんですけど。
で、これ、いつ結婚なさったんですか、その方とは。
その11年前ですね。
11年前に結婚して、その時にお生まれになった。
そうです。
はい。そして3年前に離婚したということですね。
そうです。
そして前の奥さんというか、3回目の結婚なさったこの方は現在50歳で。
そうです。
そして27歳の娘と。
娘はもう19の時に今の嫁に行っちゃったんで。
はい。
今はもういないんですけど、
ね、今いないんですね。はい、わかりました。はい。あなたは離婚をして、あのお子さん、
僕は実家帰ってきて、僕は母親と二人暮らしですよね。
母親と暮らしてる今、
うん、はい、僕はね。で、はい、向こうは僕の子供と、子供とその二人暮らしで、はい、前妻とね、前の妻と、
はい、
二人で暮らしてるんですけど、生活してるんですけど、
はい、
パートも行ってますけど、
はい、
あと、まあ僕も養育費を、まあ、いくらか払って、
はい、
毎月
で、毎月いくらぐらい払ってるんですか、養育費。
2万円なんですけど。
2万円。
で、まあ子供と会うと、
はい、
靴はボロボロで、服もボロボロで、
はい、
でも、もうすごく僕もその時も買ってあげるんですけど、
はい、
もうまとめて、もう服何着、靴も何足とかっていうふうで、もうかわいそうなんで、もうそういうことしてるんですけど、
はい、
1日2日泊まって、僕の方で泊まって、で、まあ帰るんですけど、
はい、
やっぱその時に、今最近になって男性がこうおるみたいなことも言ってくるんですけど、子供が。
子供がというのは、その奥さんの方に、前の奥さんの。
そうなんです、
はい、
そうなんですよ、
はい、
で、生活の環境とか教育上とか良くないよということで、
はい、
初めはまあメールとかしてたんですけど、あんたには関係ないみたいな感じでこう言ってたんですけれども、子供が言うには、
はい、
先日も別の県のところへこう車でわざわざ行って、その男性のところへ泊まりに行ったらしいんですけど、そのまま2人で
っていうのは、お子さんを置いたまま
連れて、
はい、はいはい、連れて、はい。
そしたら今度は家の方に別の男性が泊まりに来てるっていうんですよ。
それを、あのお子さんがあなたに言うわけですね。そうだと
言うんですよ、
はい。
ということで、で、まあ、まだそのまた別の県からまた別のなんか男性もうろうろして、
はい、
来ていると、まあまあそんな風なことしてるっていうことで、まああまりにもひどいんで、まあ僕ちょっとそのどういう風に分からせたらいいっていうか、
あの、はい、3年前に離婚されたわけですよね。
そうなんです。
なぜ離婚をすることになったんですか。
それはですね、
はい、
僕今こっちに実家帰ってきてるんです。これちょうどその3年前に父親が亡くなったんですよ。
はい。
うちの僕、今母親面倒見てるんですけど、介護、要介護2で面倒見なあかんちゅうとか、
は
い、いろんなものがありまして、まああとその前にも、まああの喧嘩みたいなことばっかりで、仲がよくなかったんですけど、全然こう話し合いにもならなくて、警察も呼んだことあったんですけど、警察の方も来て、あんまり DV みたいなことすると、まあ今日のこの程度ぐらいならまあまあ帰りますけどという感じで、
あのまあ、大人はね、いろいろ好き勝手に生きれますけど、この11歳の女の子が大変ですね。
今日の相談は、
はい、
この子供、僕の子供のことで、
はい、
どのように接してあげたらいいかとか、今はやっぱり子供もっとこんな風なんで、やっぱりまだこう子供なんで、母親、母親って言うて、どうしてもそうやって、もう嫌でもついていかないけないとか。
はい、あの親権はもちろんお母さんの方にあるわけですね、今。
そうなの、僕ではちょっともうこんな僕でも無理なんで、母親もいるし。
お母さんの介護で、もう
目いっぱい。大変ですね、はっきり言って。
でもそこに例えば、お嬢さんを引き取るという余裕はないんですか。
子供の環境のことを考えるとね、あの僕の方田舎なんで、子供も全然いないし、もう今、向こうだったら、まあ、お友達、こっち来たらもうゼロなんですよね。
うん、
で、今回、明日、明後日に、上のお姉ちゃんが、
はい、
上のお姉ちゃんが帰ってくるんで、お姉ちゃんから言ってもらうかとか、いろんなこと僕も考えてるんですけど、お姉ちゃんに例えばそういう男性がそういうふうに、まあ、いっぱいっていう感じで、に、お姉ちゃんの時もそうだったみたいなんですけど、で、やっぱ実際僕の時も、おそらく、され3人、4人の中の1人だったんだと思うんです、僕もこれ、やっぱり。でもその今の僕の娘に、11歳の僕の娘には、老後のためのパートナーみたいな感じで作っていかないと、私も年になっちゃうからとか、
はい、
いうふうな言い方で子供に言うてるみたいなんですよ。
うん、
で僕は子供に、いやそんな母親は、本当は子育てに専念して、年食ってからのパートナーっていうのは、60、70になってから、60歳の男性になり、その子供が大きくなった時に見つければいいことだから、それはおかしなこと言ってるねというようなことは僕ちょっと子供に言うちゃったんですけど、
このような状況の中で、
はい、
その11歳の女の子、あなたの本当のお子さんに対して何ができるのかということですね。
はい、
はい、わかりました。それでは今日の回答者の先生紹介します。幼児教育研究の大原恵子先生です。よろしくお願いします。
こんにちは。
はい、お願いします。
いえ、今お話を聞いていてね、やっぱりあなた自身、あなた怒るかもしれませんけども、今まだ未練が終わりになるんじゃないかなと私は思ってるんです。
まあ、奥さんに、
うん、
前の現在にですか、
うんうん、それをね、あなた、と思うかもしれないけども、なぜならばですね、そのお母さんがどういう性格かって唯一わかるのは、19歳で結婚した前の連れ子のお嬢さんが、自分のお母さんとかに会いに来てるんですよね。結婚したい子供がいるお嬢さんが男性遍歴の激しいお母さんのところに前会いに来るっていうところに、お母さんの中に一つ一見見るとすごく男性遍歴激しくってね、もう家庭も顧みないかなと思うと、唯一一つの証です、明かりっていうのかしらね。それは19歳で結婚したお嬢さんがちゃんと結婚して今現在も子供を作って、そしてお母さんのところに今入ってきた。これ一つの答えですよね。
感謝しましたよ。確かに結婚式の時に、
うん、
その娘が母親に、あの感謝のような言葉はやっぱりありましたもんね。
ねえ、特に女性なんて同性ですから、あんなお母さんって思うのが思ってない。驚くものがあるんです。新鮮なものが私には。もう一つ不思議なのは、このお母さんは必ずルールであなたと会わしてるんです。そして1泊か2日その実家に泊めてるんです。普通はあなたも会いたくなかったなら、警察だっても会ったあなただったらもうこの娘さん行かせないって言っても通りますよね。でも行かしてるんです。
そうですね。
で、そうするとこの方はあなたの子供を産みました。で、3年前に別れました。で、僕もちゃんと2万円を送っている。彼女はちゃんと約束ごとに娘さんを会わしている。泊まらすことも許している。全部関係においてはうまくいってるんです。何がここで今日お話をしたかというと、あなた自身の中にこの娘がいながらまた次々と男の人とやってるのかという気持ちがですね、あなたの頃に大きく揺さばられてるんじゃないかと私は思うんですね。好き嫌いは別ですよ。それを自分ではなくって、この娘が不憫だっていうことで、視点を変えることによって、自分が楽になる。 そしてもう一つはその27歳のお嬢さんとも関係を持てれる。今 おばあちゃまとあなたのお母さんとのね、あなた生活がすごく大変だと思うんですね。きつくて。その時ふと思うのは、この前に別れた家庭っていうものがあなたの中によぎる。でも今更も会えないです。家族の触れ合いをですね、このお嬢さん、自分11歳のお嬢さんを介在して触れたいと思ってるんではないですかってことを私はあなたに聞きたいんですけども。
あの27歳のことは、あの僕はもうあの僕のせいで出てたみたいなもんなんですよ。
はい。
月日が経つにだんだん関係が悪くなって、
その関係悪かったお嬢さんにあなたがこの娘さんのことについて何かを託そうと思ったわけでしょ今。
まあこのまあ兄弟なんで一応たまたまこう戻ってきてくれるんでこうどうかなと思っただけで、
あの今僕が何もできない時にこれだけ動いてしまったらこのお嬢さんがもう帰ってきませんよ。11歳の寂しくなるでしょ、あなた自身がこの嬢さん、自分が父親としてならば、あなたは2万円の仕送りをして父親としてで本当にできる限りのことをやる。でも相手の奥さんとか相手の関係に口を出さない。もしこれを一貫性で守ったとしたなら、この娘さんはああこのお父さんでよかったなと思いますよ。でも私の喋ったことでお父さんが動かれてしまったら、このお嬢さんの居場所もなくなるんです。わかります？今はこのまま離婚した後の約束事と今守っていらっしゃいますよね、
はい、
あとは口を出さないっていうの。私はねこの奥様いい悪いまま全然わからないんです。あなたのお話ですから。ただ27歳のお嬢さんが自分の母親がこれだけ男性遍歴があっても実家に帰ってくるところに私たちが伺い知れないね親子関係があるんじゃないかなってことは一点。それから本当に女性ってね嫌ってしまうとね、この子供でもね相手のね男性に合わせたくないってなるんですよ。でもこれ実際合わせてるんですね。そういうことを考えた時にあなた自身は子供を失ってないですからね。今言えることはあなたがおっしゃってることは多分あなたは不快かもしれませんけれども、未練って言ったらいやらしい言葉になったあなた不愉快なんでしょうね。じゃあ懐かしんでるんだと思うんですね。この前の家族の構成の中にあなたはひとときの安らぎがあったということを今思い出してるっていうならば、あなたは抵抗なく聞こえるんでしょうか。これを一つ未練というかもしれませんけれども、私があなたに伝えたいことは、無意識の中で男の嫉妬とかそういうものがあってそれがちょっとでも動いてしまったら、この11歳のお嬢さんも亡くなってしまうっていう危険性を私はあるような気がするんです。ですからぜひとももう一度冷静になって自分はなぜこれに気になるんだろうかってことを考えてくださればすごく嬉しいんですけど、先生いかがでしょうか。
もしもし。
はい。
あのですね、私の場合ですとね、
はい、
あの私の娘はもう成人しちゃってるんですけども、あの娘がちっちゃい時にようやくその文字を覚えた頃に、
はい、
お父さんギター上手になってちょうだいって書いてくれたんです紙に。でそれをですね、捨てれないんですやっぱり私としては、でずっと断るごとにそれを見てきたんですね。ギター、まあ私はギターあんまり上手くないんですけども、それでね、あなたのその11歳のお嬢さんがあなたのお家に来るときに、あの服とか買ってあげるのはもちろんお嬢さんも喜ぶと思うんですけども、あなたがお嬢さんに何か書いて渡したことはありますか。いつも思ってるよとか、毎日笑って暮らしてねとか、何か書いて差し上げたことありますか。それね、これから会うたびに、ほんの1行でも2行でもいいから書いて渡してあげてください。それ一生持ってますから。でそれがあれば大丈夫です。手紙ってね捨てれないんですよ。それは一生の宝物ですよ、お嬢さんにとっては。試してみて。
そうですね。
はい、
ありがとうございました。
はい、失礼します。